第14章。現代の疫病を再興する。1974年、13歳だったキャシーは夏のキャンプに行くために健康診断を受けた。私は彼女の家族をよく知っていた。キャシーはエネルギーに満ちた少女だった。彼女に何か起きていると考える者は誰一人いなかった。医師は母親に、キャシーの尿に糖が出ていると電話で告げた。糖尿病です。と医師は言った。症状は穏やかですが、注意深い観察が必要です。キャシーの祖父は40代で糖尿病を発症し、50代初めで亡くなった。それでも、医師のこの知らせはショックだった。当初、キャシーは幸運だった。糖尿病と診断された子供の多くは重篤な症状を示す。急激に体重が減り、ベッドは汗で濡れ、恒常的な喉の渇きを訴え消耗していく。しかし、キャシーにはそうした症状は見られなかった。運動が得意で健康的な少女。淡い金髪にメガネをかけた褐色の目。キャシーは至って健康に見えた。最初の1年間は食事制限によって糖尿病をコントロールできた。しかし10代後半になるキャシーはそうした制限に憤慨し、反抗するようになった。放課後、友達とアイスクリームを食べるなど、次第に糖尿病専門看護師らの指導を無視するようになった。1年後、キャシーの血糖値は危険な水準にまで上昇し、毎日インシュリン注射を受けなければならなくなった。この事態はキャシーをさらに憤慨させた。食べたいものを食べることができないのは不公平だと思ったのである。不公平な人生を生きなければならないことに彼女は怒りを覚えた。病気を厳密にコントロールしようと言う説得は無視された。しばらくしてキャシーは、1日2回のインシュリン注射を必要とするようになった。インシュリン注射のために血糖値が必要以上に低くなることが何度もあった。その度に、彼女は入院した。寛解と増悪を繰り返しながらもキャシーは、最大限の勇気や意志の強さを発揮した。寛大な心で人生を目一杯生きた。大学を卒業し、ソーシャルワーカーになり、結婚し、25歳の時に一児の母となった。糖尿病は彼女の妊娠を難しいものにした。ポンプでインシュリン投与を受けた。が、それはあまりうまくいかなかった。彼女は二度とインシュリンポンプを使うことはなかった。出産後、彼女の血糖値は一時期安定した。しかし、徐々に血糖値はコントロールすることが難しくなっていった。キャシーは時折禁じられた食べ物を過食した。運動をしない彼女のインシュリン量はいつも不安定だった。やがて糖尿病は障害を引き起こした。足は感覚を失い、手の腱は小縮みし、指はねじ曲がった。35歳の時、9歳になった娘が糖尿病を発症した。インシュリン注射が開始された。医師は遺伝的傾向が原因だと言った。キャシーはその言葉に罪悪感を覚えた。それでもキャシーは懸命に生きた。40代も半ばに入る頃の彼女は実に自分らしく生きていた。離婚し、再婚し、養子を取り、病気に縛られるのではなく、自分のペースで生きていた。ところがその頃には彼女の腎臓が機能を果たさなくなり始めていた。腎移植のリストに名前が載せられた。46歳で心臓発作が起き、糖、尿のコントロールはより難しくなっていった。低血糖発作がたびたび起こるようになり、痩せていった。2001年、キャシーは意識不明になり、昏睡に陥った。1週間後に亡くなった。50歳の誕生日を迎える少し前のことであった。I 型糖尿病若年性糖尿病は自己免疫疾患である。抗原と呼ばれる外来タンパク質を認識する免疫細胞 T 細胞が自己のタンパク質に対して反応する。この若年型糖尿病では、免疫細胞が膵臓を攻撃し、インシュリンを作る膵島細胞を破壊する。病気はどの年齢でも起こる。しかし最も多い発症年齢は乳児から30代後半にかけてである。対照的に、成人に発症する H 型糖尿病はインシュリンへの抵抗性によって起こる。細胞がインシュリンに適切に反応することに失敗するのである。これは肥満に関係し、人生のより後半に起こる。インシュリンは血糖に関して鍵となるホルモンである。 血液中を循環する主な糖はグルコースと呼ばれるもので、これが体中の細胞の中に入り栄養を与えるのを可能にしているのがインシュリンである。水島細胞から破壊された時、キャシーのインシュリン生産体制は崩壊した。インシュリンを生産できなくなって、彼女の細胞、吐き気に陥った。血中には糖が満ち溢れていたにもかかわらず、彼女の細胞は糖を利用することができなかったのである。腎臓は過剰な糖を吸収できず尿中には糖が溢れた。それが脱水を引き起こした。キャシーは、吸収することができなかったカロリーを尿から排出していたのである。一度インシュリン注射を受け始めると、彼女の血糖は正常範囲に収まるようになった。しかし危険は隠されただけだった。投与されるインシュリン量が多すぎた場合、血糖値は危険な水準にまで低下した。こうなると震えが起こり、汗をかき、意識を失うことになる。血糖値が高いままだと、長期間にわたり彼女の心臓、血管、肝、頸、皮膚、腎臓が障害される。私はこの物語を、糖尿病が恐ろしい病気だということを伝えるために書いているのではない。それははるかに恐ろしい病気ではあるが、むしろ私は、糖尿病が急激に拡張していることに警戒を発したいのである。I 型糖尿病の発症は先進国においてこの110年で倍増した。発症年齢は若年化した。キャシーが診断された頃、発症の平均年齢は9歳だった。それは平均9歳で、患者の膵臓のインシュリン生産細胞が完全に障害されることを意味する。つまり障害はそれ以前から始まっていたことになる。今、I 型糖尿病の平均発症年齢は約6歳だ。中には2歳、3歳で発症する子もいる。そうした子供は、水島細胞が2歳の誕生日を迎える前に、消失していることになる。このような糖尿病の増加の原因については多くの仮説がある。いくつかの遺伝子が、子供たちにこの病気を引き起こすことが知られている。そうした遺伝子が祖父からキャシーへと、両親を飛び越えて伝えられた可能性はある。しかし最近の研究は、I 型糖尿病を引き起こす環境因子に注目したものとなっている。それら、の中には昔ながらの衛生仮説、や、ウイルス、ビタミン D 欠乏症、牛乳によって生じる抗体などが含まれる。文献を少量するうちに、糖尿病のリスクに対して他にも指標があることが分かった。若年性糖尿病は帝王切開によって生まれた子供、背の高い男の子、生後最初の1年間に体重が大きく増えた子供に多く発症する。こうした観察は、生後直後の常在細菌の動揺が病気発症に寄与しているのではないかということを疑わせた。2011年3月、ヒトマイクロバイオーム計画の会議で、若年性糖尿病基金のプログラムオフィサー、ジェシカーダに会った。彼女から私はニューヨークの本部で講演するよう招待された。彼女は、私が以前に抗生物質と肥満の関係に関する私たちの研究について話すのを聞いて、関心を持ったようだった。私は幸運だった。私はその時すでに、ニューヨーク大学の医学生で、膵臓の炎症がマイクロバイオームに与える影響に興味を持つアレクサンドラ・アリバノスと一緒に仕事を始めていたからである。私は彼女に、研究の焦点を一般的な膵臓から I 型糖尿病の膵臓へ変えてはどうかと提案した。それは大きな変更ではなかった。私たちは依然として膵臓の障害について研究していたからである。しかし、私たちが探していたものとの関連と、それへのアプローチという点では大きな変化だった。7月までにアリー、アレクサンドラは、人の I 型糖尿病に似た糖尿病を発症するマウス NOD マウスに対して、生後早期における抗生物質投与の影響について研究を始めていた。私たちは仮説を持っていた。これまでの研究によって、様々な治療が糖尿病の発症を遅らせることが分かっていた。それ、では、糖尿病の発症を加速させる要因はあるのだろうか。私たちの仮説は、抗生物質が病気の発症年齢や重症度を高めるのではないかというものだった。その間、私の方は糖尿病基金への研究資金の申請書に、治療用量以下の抗生物質を投与したマウスと、治療用量の抗生物質の数字にわたる投与抗生物質パルス療法がマウスに与える影響について研究をしたいと書いた。幸い申請は認められたが、 金額は申請額の半額だった。財源に限りがあるので、基金は抗生物質パルス療法ではなく治療用量以下抗生物質投与に絞って研究してはどうかと言ってきた。これまでの研究を見る限り、その方が将来性がありそうだから、ということだった。幸い私には、いくらか別の研究資金があった。私たちは両肩の実験を行うことにした。研究は、本書を執筆している今この瞬間にも進んでいる。ただし、アリーは、予備研究の結果をすでに何度か学術的な場で発表している。彼女の研究は、パルス療法が病気の発症を早めることを示した。しかし、現時点においては、その影響はオスのマウスに限られている。糖尿病発症以前でさえも抗生物質に暴露されたマウスの水島、細胞は炎症によって大きく毀損されていた。アリーはまた、腸管免疫細胞が抗生物質によって変化していることを見つけた。これもまた、糖尿病発症以前に、である。これは、腸管における通常でない相互作用が膵臓の破壊に先立つことを示す証拠となった。最近アリーは、パルス療法がマウスの糖尿病発症前に、さらにはある種の細菌が防御的に働く前に、マウスの常在細菌の構成を変えることを示した。興味深いことに、パルス療法によるそうした効果は、治療用量以下の抗生物質投与の効果より強かった。両肩の実験を行うという私たちの決断は正しかったのである。若年性糖尿病もまた、抗生物質への早期暴露が原因となりうる、もしくは少なくとも発症を加速させる病気と言えた。人とマウスは違うが、こうした発見は、免疫システムが発達段階にある生後早期のマイクロバイオータの撹乱がもたらすリスクについての私たちの考えと一致していた。私たちは今、これまで述べてきた病気について、そのメカニズムをより深く理解するための研究の最中にある。そのために、マサチューセッツ州、フロリダ州、ノースカロライナ州、そしてスウェーデンの研究者と共同研究を行っている。これまでに少なくともオスのマウスでは、生後早期の抗生物質への暴露が、発症数を増やすという意味でも、発症年齢を引き下げる、という意味でも、糖尿病リスクを悪化させているという証拠を得ている。私の娘ジェニアは1983年に生まれた。当時の多くの子供がそうであったように、彼女も何度も耳感染を引き起こした。当時、小児科医は耳感染を治療するために、耳管にチューブを残置することを勧めた。しかし私は、医師としてその考えに賛成できなかった。鼓膜に生涯にわたる瘢痕を残すからである。医師は、私の意見を尊重してくれた。ジェニアは耳管にチューブを残置する代わりに、6、7歳になるまで数日から1週間に及ぶ抗生物質治療を受けることになった。抗生物質の大半はアモキシシリンだった。甘いピンク色の液体だ。彼女の例は、当時としては特別なものではなかった。ジェニアは成長するにつれ、軽い喘息と、マンゴーの皮を含むいくつかの食物にアレルギーを示すようになった。しかし、喘息は軽かったのでやり過ごすことができたし、マンゴーも口にしなければいいので、ほとんど問題のない日常生活を送っていた。ジェニアは、私の亡くなった母なら偉大な人道主義者、と呼ぶような少女に成長した。10代の彼女はラテンアメリカへ行き、働き、学び、恵まれない人々を助けたが、その過程で多くの旅をし、多くのことを経験した。どこをどう旅し、何を食べ、何を飲んだかを考えれば当然のことだが、彼女は数多くの下痢を経験した。それ、は、旅行者や医師が旅行者下痢。あるいは、モンテスマの復讐。メキシコの旅行者が経験する下痢。アステカ最後の皇帝の名。と呼ぶものであった。下痢は時に数週間続いた。ジェニアは、特に不快な腸管感染症で原虫によって引き起こされるジェルディアも数回経験した。それにはメトロニダゾールと呼ばれる抗生物質が有効だった。メトロニダソルは腸管感染の治療にしばしば使われており、ジェルディアだけではなく消化管常在細菌に広く効果を発揮した。ジェニアは2008年から2009年にかけて、メトロニダゾールによる治療を4回受けた。しかし彼女の腹痛は、良くならなかったばかりか悪化した。2009年、エクアドルで働きメトロニダゾールの別の投与を受けた後、 ジェニアは重症の腹痛を発症した。持続的な下痢に襲われた。症状は何緑罰にもわたって続いた。血液検査は彼女が貧血であり、ある種のビタミン吸収が阻害されていることを示した。ジェニアはボストンに帰ってきて、法律を勉強した。中略。病院へ運ばれた。医師たちは急性の虫垂炎を疑った。幸運なことに、彼らが手術の決断を下す前にジェニアの症状は改善した。私は取り乱した。世界のあちこちには、私の知る腹部疾患の専門家がいた。中でも優れた何人かの医師に連絡を取った。しかし彼らも私も、娘の病気の原因を見つけ出すことはできなかった。ジェニアはセリアック病の血液検査を受けた。セリアック病とは腸の不調で、下痢や腹痛などの症状を示す。しかし、検査は異常なしだ。た。セリアック病名前の由来は、腸管内の中空。を意味するギリシア語。になると、患者は小麦に含まれる主要なタンパクであるグルテンにアレルギーを示す。グルテンは小麦だけではなく、大麦や大にも含まれる。少量のグルテンでも、免疫反応が引き起こされ、健康な小腸細胞が障害される。別な言葉で言えば、免疫はグルテンを食物ではなく、致死的な外来者として認識するのである。症状は、腹痛、下痢、腹部膨満、倦怠感。何緑罰にもわたってグルテンを避けたとしても、グルテンに再び暴露するや、症状は再発する。セリアック病の発症率は1950年以降、4倍以上になった。過去10年間で急増した。2009年にジェニアは上部消化管内視鏡検査を受け、セリアック病診断のための生検を受けた。検査結果は異常なしだった。ジェニアの症状は1年以上も続いた。それは悲惨なものであった。友人の一人が、食物アレルギーではないかと示唆した。2010年5月、ジェニアは、私の同僚でアレルギーの専門家であるバーナード、ラーディ・フェイゲンバームの診察を受けた。検査は陰性だったが、医師はセリアック病を疑った。彼は、古典的症状を有する患者の検査結果が正常を示す場合があることを知っていた。そう、レには合点がいった。というのも私自身、患者が教科書通りの症状を示さな、異ケースがあることを知っていたからだ。自身の経験から、教科書ヘチ私が書いたり編集したりしたものを含む JL は、最も重要な症状や所見、あるいは最も一般的な症状を記載しているものであって、病気の症状は様々で、その多様性を理解することが良い医師の条件だった。病理本医療。が危険なゆえんである。ガイドラインにばかり従うことは、考えることをやめ、調べることをやめ、解析することをやめることだから。ラーデは、ジェニアに無グルテン食を始めるように指示した。そして症状が改善するか観察することにした。症状は改善した。何ヶ月にもわたる腹痛から、彼女は初めて解放された。セリアック病患者は重大な問題に直面している。グルテンは至るところにある。ある晩、鋭い痛みがジェニアを襲った。彼女はレストランで食、ベタ醤油を思い出した。醤油がグルテンを含むことをジェニアが知った瞬間であった。グルテンを避けて1ヶ月、ジェニアの具合は良くなった。ある日、彼女は高速道路をボストンへ向かった。途中ファストフードの店に立ち寄り、フライドポテトを注文した。1時間後、腹痛がジェニアを襲った。虫垂炎が破裂したのではないかと思われるほどの痛みだった。フライドポテトにもグルテンが含まれていたのである。この事件以来、ジェニアは自分が食べるものを綿密に調べ、完全に無グルテン食を通している。私は科学者として、ジェニアがセリアック病だとは証明できない。しかし、彼女の症状は確かにセリアック病と一致しており、最近の血液検査では、彼女のグルテンに対する抗体価が上昇していることが初めて示された。私は子供の頃に彼女が受けたアモキシシリンの治療を思い出した。そしてジェルディアに対するメトロニダゾールの投与。ジェニアは生後早期に常在細菌が混乱され、それが喘息やマンゴ、アイアレルギーを引き起こしたのではないだろうか。その後のメトロニダゾールが最後の一撃となったのかもしれない。それが腸内のある種の細菌を根絶した。 その細菌が、アレルゲンに対して反応するジェニアの免疫細胞を抑制する働きをしていたのではないだろうか。しばらく前のこと、セリアック病を研究している同僚が、スウェーデンで集めたデータの解析を依頼してきたことがあった。カール・マリルドとジョナス・ウールドビグソンの二人の医師は、セリアック病と診断された。あるいはセリアック病と似た症状、おそらくジェニアの場合と同じ。を示す数千人の診療記録を持っていた。二人、は全国的な医薬品使用記録にもアクセスすることができた。主な発見は以下の通りだ。近年セリアック病を発症した人は、発症しなかった人に比較して、発症に先立つ数ヶ月間に抗生物質を処方されている割合が 40% 高かった。これは、確実にセリアック病だと診断された人にも、おそらくセリアック病だと考えられる人にも当てはまった。また、男女とも全年齢において、他調査されたすべての抗生物質について、その結果は一致した。抗生物質の投与回数が多いほど、セリアック病発症リスクは高くなった。この傾向は重要な所見だった。単に相例の傾向ではなく、多くの例で同じ傾向が認められたからだ。私の関心を最も引いたのは、ジェニアに繰り返し投与され、腸内細菌に大きな影響を与える抗生物質メトロニダゾールが、セリアック病発症と最も高い関連を有していたことであった。メトロニダゾールを処方された人は、投与されなかった人に比較してセリアック病発症の危険性が2倍も高かった。性格を期すと、この研究は抗生物質の処方とセリアック病の関連を示すに過ぎない。私たちは、抗生物質を処方された人がそれを飲んだかどうかを知らない。しかし彼らが後にセリアック病を発症したか、どうかに関わらず、一般的には飲んだと推測しても構わないと思う。さらに言えば私たちは因果関係の向きについても証明することができない。一つの可能性は抗生物質への暴露がセリアック病の発症を促したという直接的な因果関係である。もう一つの可能性は反対の因果関係。つまりセリアック病をすでに持っている人がいて、彼らがどのような病気を持っているかを知らずに、医師が何らかの症状の治療のために抗生物質を投与した可能性である。この時点では、どちらが正しいか判別することはできない。しかし、抗生物質がセリアック病の発症を促すという仮説は、私たちの研究、あるいはジェニアの症例と一致した。私はセリアック病に関する別の解析に参加するように求められた。解析は、コロンビア大学のベン・ウルボール率いる専門家たちによって行われていた。彼らの疑問は、ピロリ菌感染とセリアック病の間に何らかの関係があるか、というものであった。セリアック病の割合は増えた。ピロリ菌は消えていっている。これはピロリ菌の防御的作用を示唆するものだろうか。ピロリ菌は、セリアック病発症以前の生後早期に感染する。私たちはまた、ピロリ菌が免疫を抑制することを知っている。ピロリ菌は、制御性 T 細胞を介してアレルギー反応を抑制する。制御性 T 細胞は免疫反応を抑えたり、そのスイッチを切ったりする細胞である。ということは、ピロリ菌根絶は、この現代の疫病にも寄与しているのだろうか。その答えを見つけるために、コロンビア大学の研究チームはテキサスにある巨大な国立のレファレンスコフボラトリーの病理学者らと共同し、上部消化管内視鏡検査を受けた 136,000人以上について調査を行った。基本的解析の一部として、病理学者はまず胃腱体内におけるピロリ菌の存在を調べた。ついでピロリ菌の影響として特徴的な十二指腸の炎症を調べた。セリアック病の兆候は十二指腸で内視鏡的に同定できる。すなわちベンと彼の同僚は、セリアック病を胃におけるピロリ菌の存在に結びつ、あるいは、罹患しにくいのだろうか。あるいは、関係は中立なのだろうか。この研究の大部分はアメリカで行われたが、アメリカでのピロリ菌の感染率はそもそも非常に低い。中でも、セリアック病の兆候を持つ人のピロリ菌感染率はさらに低く、兆候を持たない人の 8% に対してたった 4.4% に過ぎなかった。研究対象の患者の数は膨大だったが、私たちは検体が送られてきた。37州すべてで同様の関係が見られるかを調べ、実際にそうであることを確認した。逆走石関係が、男性、女性、すべての年齢